おはようございます。2017年2月14日火曜日6時5分になりました。ということで、なんか寒いのもちょっとまた通り過ぎて、今週めちゃめちゃ暖かくなっていくみたいなんですけど、どうなんですかね、この気温の変化はとんでもないなと。まあ今日はまだ寒いようなので、バレンタインのチョコも溶けないですから大丈夫ですよって誰に向かって言ってるのかよくわかりませんけど、ちょっと昨日はね、月曜日をお休みしてしまいましたけれども、さて、今日はですね、IT メディアから、スマホケースが震えて道案内、暗闇でもわかる NTT データが実証実験ということで、これはなんじゃいなという話なんですが、ケースですね、スマホケースがこう振動して方向を教えてくれると。で、その振動するさせ方によってですね、こう右の方にこう引っ張られる感じとか左に引っ張られる感じみたいなのがこう手に伝わってくるんですね。でそれによって屋内っていう風に今はなってるみたいなんですけど、その地図を見なくてもこう道案内してくれる。まあ本当これね、めちゃくちゃ重要じゃないかなと思うんですよね。その歩きスマホとかね、ああいうなんでやっぱ問題になってくるね。地図見てるのとか多いっすよね。私スマホ使わない人なんで、あれなんですけど、使わないというか持ってない人なんで、そもそも、スマホ持たないっていうのは実はそこにもあって、自分で道を覚えていくとか、街の風景をこう記憶したいっていうのもあって、で、街の様子とかそういうものの変化がこう分かる。で地図を見始めると、特にカーナビでね、すごく思ったんですよ。カーナビで地図を見てしまうと、カーナビの地図を覚えてしまうんですよね。でどういうことかというと、街中の風景の変化とかが実はあんまり分からなくなっていくっていうのは、ものすごいこれね、危険なことやなっていう気がしたんですね。要は地図っていう情報は確かに頭の中入るんですけど、ただその街の変化に気づかないっていうことがあって、結構これってね、リアルとバーチャルをこう分離して記憶していってしまう可能性がある。で今後出てくるね、いろんなAR だの VR だのいろんな技術になってくると、ちょっとこう状況は変わってくるんですけれども、その手前の段階ではどうしてもそのインフォメーションの世界、デジタルのデータの世界とリアルのこの、世界ですね、物理空間と情報空間とがこう別々に脳の中で処理されていくんで、すごくこれって危険な情報かなと。で実際のリアルの世界の変化っていうのがなかなか分かりにくい。でだからそのあたりをですね、こう感覚的に捉えるそのインターフェースの新しいあり方として、こういうそのスマホの画面見なくて方向をこう感じ取れるようにしていくと。で右とか左とかっていう感覚によって動けるから、その街の様子を見ながら自分が移動できると。そうすると道を覚えていく、風景を覚える、いろんな季節の変化を覚えるが分かってくるとか、多分いろんなことがね、こう五感として捉えられるようになってくる。多分ね、今後のそのインターフェースの変化、私が本当そのスマホが嫌いな理由っていうのは、そこら辺のすごくそこに集約させられてしまうというか、デジタルを通してでしかこうリアルの世界をこう見なくなってしまうっていう感覚がやっぱすごく気持ち悪くて、だからそことまたデジタルとリアルをこう分離してしまうのも怖いしっていうね、そのそこの合わさった部分でこう体感的に脳が処理していかないと、これからはね、体が追いつかないっていう感じがするんですよ。脳が追いつかないというか、何を言うてんのか分からんぞお前みたいな話をしてますけども、最近すごくね、このインターフェースがものすごく変化していく時代になってくる。で、その 本当その機械と機械がやり取りすれば済むような情報っていうのはどんどんそれで情報のやり取りをしてしまえばいいと思うんですよね。で、人間がわざわざ機械とインターフェースを取らなきゃいけないっていうところをどんどんこうなくしていった方がすごく住みやすい快適な世界になってくるはずなんですよ。で、例えばああいう自動運転とかああいうのにしたって信号とかも別に人間が見なくたっていいわけですよね。その機械同士でやり取りすればわざわざあんなとこに信号機作らなくても機械同士がやり取りして交通を制御してくれれば別に人間が見ている必要性はないし、で歩行者だのなんだのとか言ったところでそれらも、まあ、例えば今回のようなこの、スマホの振動とかそういうものによってこう止めるとかね、動きを止めるとか方向でまた歩いてる人を認識して、さらにそれにが間でちゃんとこう渡れるように自動制御されていったらいいわけですよね、車が。だからそういったところをこう考えていくと、実はその機械と人間がインターフェースを取る必要性っていうのは実はあんまりないんじゃないかなと。で、まあちょっとこうぶっ飛んだ考え方を、ぶっ飛んではいないんですけど、実際その方向に向かっていて、例えばAmazon Go ってありますよね、前にも紹介したと思うんですけど、そのスマホをこうかざしてそこにゲートみたいなの通ってお店の中入って勝手に店のものをこうカバンとかに入れて出ていけばもう完全にそれで、決済も終わってしまうと。だから決済をするっていうのはバーコードを通してピッてこう表示される機械が表示する金額に対してお金を人間が払うわけですね。でその時に例えばカードで払うにしてもカードをかざすとかスキャンさせるとか、そういうことを要は機械同士が直接インターフェース取ればいいのにわざわざ人間が介在しなきゃいけないっていうところにまだまだねインターフェースを変えなきゃいけない部分がものすごいあるんですよ。でそれらがどんどん変わっていっていくと人間はそういうことを意識しなくても世の中がうまいことこう回っていってくれるっていう、それが本当にそのすごく楽しい世界、面白い世界になっていくんだと思うんですよね。だからそこに行くにはまだまだインターフェースの問題がものすごい大きくて、でさらにその人間の脳の処理能力が遅いっていうことの方がこれからボトルネックになってくるんですよ。だからこそ機械と機械が直接やり取りするっていうのがものすごく大きな意味を持ってくる。そうしないとこれからって変わっていけない世界に突入していくんじゃないかなというふうに思うんですね。まあだからこそこういうねその画面を見て情報を読み取らないといけないなんていうのはもうとてもじゃないけどこれからはもうすごい、それって古い技術でその地図帳を読むのと何ら変わってないんですね。だからそうじゃない方法で人間を誘導するっていうことをもうインターフェースを作っていかないともう間に合わなくなっていく、そういう世界にこれからはね入っていく、まあ多分その一つのこういう現れになってくるんじゃないかなとこのニュースなんかを見て、思ったんですけど、まあ本当にね全然そういう違う発想をこれからね切り替えていかないと、それこそ本当その人工知能とかコンピューターがどんどん広がっていってその人の存在意義というか人間と機械とで競争しなきゃいけなくなってしまうので、それじゃもう本当にねしんどいだけなんですよ。そうじゃなくてそこの格差を作るんじゃなくて人間は人間としてこうやっていけることをもっとできるような世の中にするためには機械と機械のインターフェースをどんどん強くしていって、で人間とのインターフェースの部分ではもっとその違う感覚で、そのつながっていくっていうか情報のやり取りができるっていうね、もう意識しなくてもそういうことができるような方向に向かわないといけない、なんかねそんなことを最近はねすごく感じるんですけど、まあ今日は何を言ってるのかわからんかもしれませんが、まあおそらくね10年もするとああそういうことかって分かるというかもうね普通になってると思いますよ。でこれから育ってくる今の本当にガキンチョたちが社会人になる頃にはもうそんなのね当たり前のことになってると思いますし、もう場合によっては脳の構造とか変わっていってると思うので、まあ、そういうことをね意識していかないといけないんじゃないかなっていうのをね思います。 さて、そんなところで、今日はバレンタインデーですね。まあチョコをもらった方も送った方も、また最近自分チョコとかね買ってる人も結構増えてきて、まあ別にね、こんなのチョコ屋さんにすれば、お菓子屋さんにすれば、別にチョコ売れりゃいいんで、消費してくれりゃいいんで、別に何でもええんちゃうのっていう、その所詮商業主義に乗っかっただけの話なんで、で日本だけですかね、チョコ送るなんていう、女の人から男の人にチョコ送るっていう、そんな、まあうまいことやりましたよね。このこれだけは本当、もう世界から見てね、もう海外の人がね、はあって言ってますからね。その、何そのチョコをあげるってどういうこと、しかも女の人から男の人に何それってみんな言ってますからね。まあまあ、そういうことでいろいろ、まあうまいビジネスを作ったなと毎年これは感心してます。ちょっと気温の変化がね、すごく、まあ最初に見ましたけども激しくなりそうなんで、本当体調管理気をつけください。またインフルエンザとかものすごい流行ってるんで、こうね、変化激しいと体力すごい奪われて、免疫力も落ちたりとかしますんで、しっかりと体調管理していきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。